本日私たちにくださる神様の御言葉はエフェソの信徒への手紙1章何節から12節です。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのである。神はその恵みをさらに増し加えてあらゆる知恵と悟りと私たちに賜り、身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。私たちは身旨の欲するままに全てのことをなさる方の目的のもとにキリストにあってあらかじめ定められ神の民として選ばれたのである。それは早くからキリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためである。アーメン。本尊社で隔月で発行する訓戒法9月号に E.J. チョル牧師が梅雨というタイトルのコラムを執筆されました。その内容はこのようなものです。私が住んでいる、山里の村は行政的にコチャン郡ウンミャンミョンに属しており、気象庁の天気予報はウンミャンミョンとして告知されています。しかしウンミャンミョンと私たちの村の間には直線距離では10km、海抜では約300m の差があり、ウンヤンミョンの天気予報が私たちの村と外れることがよくあります。気温はいつも予報より2、3度低く、雨や雪の予報もよく外れます。天気予報を信じて出かけたら 大失敗したことが1度や2度ではありません。移住して6回目の夏を迎え、気象庁の天気予報とは関係なく、その日に雨が降るかどうかを見分ける自分なりの方法を身につけるようになりました。夜明けに出かけ、花や草の葉に露がついていれば、曇りの日でもほとんど雨が降らず、晴れているように見えても、露がなければほとんど雨が降るということです。雨が降らない日は、露が代わりに大地を濡らしてくれるのですが、雨が降る場合はわざわざ梅雨まで出動する必要がないからでしょう。Google で、ググってみると、梅雨のこのような現象が科学的に説明されていました。自然はそれ自体が神秘の塊です。この梅雨の話だけでなく、自然の中には私たちが知らない動物の話、植物の話がたくさんあります。ですから私たちにとって自然は神秘的です。神様が作られた自然が私たちにとってこれほど神秘的なら、神様が行う歴史ももっと神秘的ではないでしょうか。ですから聖書にも神秘的なことがたくさんあります。アダムとエバが神様が禁じられた善悪を知る木の実を取って食べた後、彼らはエデンの園を出なければなりませんでした。それ以降、人間の生活は自分の欲望が生み出したものに従う罪と、神様の御言葉に従わず、世俗的な価値観が最高だと思う罪をに追従することで、点在しました。しかし神様はそのような人間を追い出したり見捨てたりせず、救い、本来作られた通りに人間が永遠の命を享受することを望まれました。人間は自分たちが偉くなり、自分たちの名前を出したかったのです。それで作ったのがバベルの塔でした。神様は一つだった彼らの言語を混沌とさせ、お互いに聞き取れなくさせ、彼らを四方八方に散らしました。長い年月が過ぎた後、神様が恵みと祝福と救いの通路として召された人がアブラハムです。神様はアブラハムに、私があなたに見せてあげる土地に来なさいと言われ、 私があなたで大きあなたによって大きな民族をなし、あなたに祝福を与え、あなたの名を大いなるものにし、あなたは祝福されるであろうと約束されました。神様がアブラハムに約束された最初の内容が、私があなたで大きな民族を成し遂げ、あなたの名を豊かにするというものです。しかし、私たちが思うに、この時、アブラハムにはすでに子供と孫娘が数百人はいなくても、少なくとも数十人はいなければ、その約束は行うだと思います。しかし、その時、アブラハムには孫娘はおろか子供が一人もいませんでした。しかもアブラハムですでに75歳でした。それに加えて彼の妻サラも65歳でした。私たちは女性の年齢が65歳であれば出産することはほとんど不可能であることを知らないわけではありません。さらに彼らの最初の赤ちゃんイサクが生まれたのは彼らが召された時から25年後、アブラハムが100歳、サラが90歳の時でした。私たちの能力と思考を超えたことを神が神秘的に行われたんです。ですからイサクの誕生はアブラハムとサラの出産能力によるものだと、とは誰も言えないでしょう。神様は400年間エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの子孫を出エジプトさせるためにモーセを使われました。もし私たちに大きな能力があり、モーセを呼び出して歴史のツールとして使おうとしたら、どのような年齢のモーセを呼んだでしょうか。私だったら間違いなく20、30代のモーセを呼び出して使用したでしょう。その時モーセは当時の超大国で権力の頂点にいました。奴隷生活をしている同族のイスラエルの子孫に、自分もヘブライ民族イスラエルの子孫のうちレビの部族であることを明かし、自分と一緒にここを離れ神が約束された場所に行きましょうと彼らに神に対する信仰を呼び起こすことができました。そしてイスラエル子孫の代表を選んでバロン王に行き交渉することができたでしょう。あるいはモーセが40歳になった時、自分の同族が重労をしているのを見て、ある日彼は同族であるヘブライ人がエジプト人に殴られているのを見て、そのエジプト人を殺して砂の中に埋めてしまいました。その時を起点にしてイスラエル子孫の子孫と共に奴隷解放運動を行い、出エジプトして約束の地に行こうという信仰心を呼び起こすこともできたでしょう。しかし神様がモーセをイスラエルの子孫の出エジプトの通路として使うために召されたのは、ファラオの王女の息子だった時ではなく、ミディアン荒野で羊を飼っていた時でした。しかも、その時、モーセの年齢は80歳でした。モーセが80歳になったということは、彼が老衰を誇示した時に召されたという意味では決してありません。150編の詩編の中で唯一モーセが書いたのが90編です。ですから表題にこう記されています。神の人、モーセの祈り。そこでモーセはこう歌いました。詩編90編9節と10節です。我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去り、我らの年の尽きるのは一息のようです。我らの弱いは70年に過ぎません。 あるいは健やかであっても80年でしょう。しかしその一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く、我らは飛び去るのです。年齢70歳を指す言葉が古希ですが、人生で70年生きるのは珍しいことから来ています。この言葉が生まれる2000年以上前は、平均寿命はもっと短かったでしょう。モーセが人々を見ると、70歳を超えて生きる人はそれほど多くないのです。本当に健康な人でも80歳を超えることができないだけではなく、その年月の中に残るのは苦労と悲しみであり、それさえもあっという間に過ぎ去るということです。モーセが80歳で召されたということは、一般人から見れば死を目前に控えた人と変わらないということです。神様はそのようなモーセを召し、航海を切り開き、イスラエルの子孫を出エジプトさせ、農作業もできない荒野で40年間を導かせてくださいました。だからイエス、イスラエルの子孫の出エジプトからカナンの地に定住するまでのすべての過程は、神が神秘的に行われたことであり、モーセとヨシュアの卓越したリーダーシップと優れた能力によるものであったと誰も言うことはできないでしょう。サムエル預言者の時代に、イスラエルの子孫は周りの国と同じように王を立ててほしいと要求しました。神様は申命記で王の制度についてすでに言われたので、王として立てる人と時期を待っておられました。しかしイスラエルの子孫は自分たちが望む今立ててほしいとむちゃくちゃに要求しました。そうして建てられた人がサウル王でした。しかしサウル王は自分が掴んだ権力に執着し、神様に背を向けた人生を送り、神様の言葉ではなく自分の考えとイスラエルの民の言葉に従いました。そのため神様はサウルを王に立てたことを後悔されるほど心を痛められました。そのためサウル王の後を継ぐサウル王とは違う人を立てなければなりませんでした。もし私たちに人を選ぶ決定権があり、国を新しくする人物を立てなければならないとしたら、どのような人を選んで王に立てるでしょうか。おそらくイスラエルの貴族や学者の家系をはじめ、非常に影響力のある家系の青少年の中から全国で最も賢い人を選ぶでしょう。そして彼には王に必要な資質とされる全てのことを教育するでしょう。何よりも戦争が得意な勇士にするために非常に多くの努力をするでしょうし、国家経済を理解させるために国内最高の経済理論家と実体経済に最も明るい人から経済教育も受けさせるでしょう。また国際情勢を理解させるために周辺国の歴史と状況についても教育するでしょうし、それに伴う外国語は、追加として教育したでしょう。その他にも国家統治に必要な教育、国防、福祉、文化と芸術などを教育したでしょう。もちろん信仰教育もしたでしょう。ところで私たちは神様が立てたダビデがどのような過程を経て王になったかを知っています。サメール預言者がサウル王の後を継ぐ王に油を注ぐためにイサクの家を探しました。 サムエル預言者が神の命令に従ってサウル王を継いで王位に継ぐ人に油を注ぐためにイサクの家を訪れました。ダビデは8人兄弟の末っ子でした。そして姉も2人いました。サムエル預言者がイサクの長男に油を注ごうとしましたが、神様は首をかしげました。2番目から7番目まで神様は首をかしげ続けました。サムエル預言者はイサクに、息子たちは全員来たのですかと尋ねると、イサクは末っ子が残っていますが、今羊の群れを見に出かけていますと答えました。父イザヤは、自分の8人の息子のうち、もし王になる人がいるとしたら、それは1番目から7番目の間にあり、8番目の末っ子ではないと思っていたのです。しかし神様が選ばれたのは、父からも疎んじられていた末っ子ダビデでした。そして神様がダビデに施した帝王教育は、逃亡教育がほとんどでした。ダビデが石を飛ばしてゴリアテを倒して以来、国民に全面的な支持を切るようになると、サウル王は嫉妬しました。急にダビデはサウルから逃げてユダヤの荒野にある洞窟のようなところで灯火に食し、聖火に祝することもありました。さらにはガード王アギスについていこうとしましたが、うまくいかなかったので、人々が見ている前で精神がおかしくなったふりをして、城門の扉にさりげなく文字を書き、髭に唾液を垂らしたりもしました。年月が経った後、ダビデは再びペリシテのガド王アギスに行き、自分と一行が住む土地を与えてほしいと要請しました。それでシグラグというところで16ヶ月間住むことになりました。アギス王はダビデを信じましたが、ペリシテの将軍たちはダビデを信じませんでした。ちょうどその時、ペリシテとイスラエルの間に戦争が勃発しました。アギス王は今こそ部下の将軍をはじめとする多くの人々にダビデがペリシテ人の味方になった証拠を見せる良い機会だと考えました。そこでダビデに一緒に戦ってほしいと申し出ました。ダビデがサウル王の追撃を避けてガドに逃げてきたものの、だからといって祖国の兵士たちと戦うわけにはいきませんでした。だから反戦しないわけにもいきませんでした。仕方なく、ぎこちなくついていきました。戦場に出たダビデを見て、ペリシテの将軍たちは、ダビデは過去に私たちのゴリアテ将軍を殺した人なのに、どうして味方になれるのですか。もしダビデが戦いふりをして、私たちの後ろから襲ってきたらどうなるんですか、と抗議しました。アギス王は、この人は間違いなく私たちの味方だ、と弁護しましたが、結局受け入れられませんでした。それでダビデは戦場から足を洗うことができました。ダビデの立場では劇的に窮地を免れました。しかし、シグラクに戻ってみると、自分の家族と一緒に従った部下の家族、家畜、財産がすべて略奪された状態でした。そこでダビデと一緒にいた人たちは、泣く気力を失うほど声を上げて泣きました。幸いなことに、後に連れ去られた人々と略奪された財産をすべて見つけることができました。これらが神様がダビデに行われた帝王教育でした。これは人が決して考えられない方法で行われた神様の神秘的な 方法でした。エフェソの信徒への手紙を書いて送ったパウロも同じです。彼は以前、ダマスカスに行き、復活したイエス・キリストに会った後、主から派遣された使徒になりました。そんなにイエス・キリストに対して敵対的で、主に従う者は男女を問わず捕まえて投獄しなければならないと思っていた人が、イエス・キリストと神の国を伝える使徒になるとは、誰が想像できたでしょうか。このように、神様の神秘的な働きは、私たちの想像を超えます。イザヤ書55章8節から9節はこのように、語っています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると、主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。神の考えは人の考えと違い、神の道は人の道と違うと言われています。その差がどの程度かというと、天と地の差と言われています。宇宙と地球の違いは、五太陽にあるすべての海水と一口分の水との違いよりも大きいです。それだけ神様と人間は無限の質的な違いがあります。今日の本文の9節の前半です。私たちは御子にあって、神の豊かな恵みのゆえに、その血による贖い、すなわち、罪、罪過の許しを受けたのである。神はその恵みをさらに増し加えて、あらゆる知恵と悟りとを私たちに賜り、身旨の奥義を、自らあらかじめ定められて計画に従って私たちに示してくださったのである。神様は、神の恵みの豊かさによって、イエス・キリストの血で私たちに贖い、罪の許しを与えてくださいました。それなら、それ以来感動して感謝し、感動に従って生きればいいのですが、贖いに加えて私たちに知恵と知性が溢れ、神様の御旨の秘密、神秘を教えてくださいました。私たちは神様が与えてくださった罪の許しをただ感激的にだけ受け止めるのではなく、理性的にも受け止めるとき、神様が与えてくださった恵みがどれほど豊かであったかをはっきりと知ることができるということです。韓国でペットを飼っている家庭は 30% 近くあると言われています。最も多く飼われているペットは犬、次に猫です。犬や猫の立場から見ると、飼い主の能力は神秘的なものです。真っ暗に家に入り、ボタン一つを押すと、家中が明るくなります。反対に明るい家から出てきてボタンを押すと、家の中が真っ暗になります。家の外に出てボタン一つ押したら、車のエンジンがかかります。また、体をあまり動かしていないのに、車がどれだけ速く走るのか、とても不思議です。また、夏は家の中がとても暑いのに、ボタン一つ押したら、少ししたら家が涼しくなります。また、冬はとても寒いのに、ボタン一つ押したら、少ししたら家が暖かくなります。なぜペットが人を神秘的に感じるのでしょうか。それはペットが人より有限だからです。もし犬や猫が人のすることを神秘的に感じないなら、それは犬や猫が傲慢なのです。神様が私たちに行うことはもっと神秘的です。 ペットと人の違いよりも、人と神様の違いがはるかに大きいからです。ペットが有限な存在だとしても、人もやはり有限な被造物であることは同じです。しかし、神様は無限の方であり、創造主です。ですから、私たちが理性を尽くして神様の神秘的な働きを受け入れるとき、神様に対する知識が大きくなり、信仰が忠実になります。本文の9節はこのように明かししています。身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。神様の豊かな恵み、イエス・キリストの血を通して私たちに贖い罪の許しがもたらされたのは、神様があらかじめ立てられた計画通りに行われたものだと言われています。神様があらかじめ立てられた計画通りに行われたことを、本文では時が満ちた競輪と言います。競輪を国語辞典で調べると、一つは一定の抱負を持って仕事を組織的に計画すること、またはその計画や抱負。もう一つは世の中を治めること、またはそのような能力。ですから、競輪は神様が持っておられるすべての計画、私たちの救いを含んでですが、それとそれを実行し、成し遂げていく方法だと言います。そして、競輪を別の言葉で表現することもあります。コリントの信徒への手紙、9章16節から17節です。私が福音を述べ伝えても、それは誇りにはならない。なぜなら、私はそうせずにはおられないからである。もし福音を述べ伝えないなら、私は災いである。進んでそれをすれば報酬を受けるであろう。しかし進んでしないとしても、それは私に委ねられた、務めなのである。使命が競輪と同じ言葉です。競輪はギリシャ語でオイコノミアと言います。この言葉を、家を意味するオイコスと、法、規範を意味するノモシが表さった言葉です。つまり、家事を管理することを意味します。神様に家事は全宇宙から私たちの家庭、私たち個人まで含まれます。ですから、オイコノミアは最終決定権者がどのようなことを計画し、その仕事をどのように成し遂げるかを決めるときは、競輪と訳され、最終決定権者が決定したことを成し遂げる通路と使われることを表現するときは、使命と訳されます。使命は職分とも訳されます。私たちが礼拝を捧げているヤンファ人広報官は2007年に建てられました。マッポクの区長所有の土地に私たちの教会が建てられ、寄付、納付した後、借りて使っています。この建物がある日突然できたわけではありません。2002年に100周年記念財団がソウル市にヤンファ人の聖域化を請願しました。その後、マッポク町のヤンファ人プロジェクトがあり、ヤンファ人歴史公園、地下駐車場などが建設されましたが、地下駐車場の隣の敷地は荒れ果てたままでした。それで私たちの100周年記念教会が始まった後、このヤンファ人広報館を建てて寄付により納付しました。この広報館が建つにあたり、ソウル市とマッポク町、100周年記念財団、100周年記念教会など様々な機関の間で多くの議論がありました。それが 広報館を建設するための競輪と言えます。しかしそのような議論があったからといって、広報館が勝手にできるわけでは決してありません。どのように設計すべきかを決定し、基礎工事と骨組み工事があり、電気工事、上下水道工事、冷暖房工事をはじめ、完成後は音響工事、各種備品配置など、数多くの人が自分の役割を果たしたからこそ、今の姿があるのです。そのそれぞれの人は自分が任されたことをしますが、それらはすべて広報館の建設という一つの目的地に向かっています。そのそれぞれの仕事を任された人の立場では、それぞれがすることが使命と言えます。使徒パウロは、私たちの贖い、罪の許しのために、神様が行われたその秘密、神秘と、追い込みや、競輪と使命を悟ったと言っているのです。9節です。身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。ところで、この秘密、神秘が時が満ちた競輪のために予定されたものと言われています。時は時間を意味しますが、ギリシャ語には時間を意味する代表的な言葉が2つあります。クロノスとカイロスですが、クロノスが人の時間を意味するなら、カイロスは神の時間を意味します。旧約聖書の歴代史が英語でクロノカルズですが、同時代の物語という意味です。歴代史がサムエル上下と列王記上下と同時代の内容を含んでいると意味でしょう。インクロニカスがクロノスから来ています。また、オリンピックの水泳競技の中にアーティスティックスイミングがあります。もともと名前はシンクロナイズドスイミングでした。これもクロノスから来ています。そしてカイロス、神様の時間が私にとって神の子であることを確認した日、牧師として安息を受けた日、100周年記念教会で奉仕を始めた日などが該当すると言えます。カイロスが何であるかを示す最も良い例がガラテヤ人への手紙にあります。4章4節と5節です。しかし時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ律法のもとに生まれさせてお使わしになった。それは律法のもとにあるものを贖い出すため私たちに子たる身分を授けるためであった。この時とは西暦1年イエス様がこの世に来られた時です。ですからこの時は単に西暦1年を意味する言葉ではありません。神様の救いの摂理が歴史の中で実現される時を意味します。私たちに適用すると私たちに望んだ救いが偶然にそして突然行われたのではなく昔から神の計画の中にあったことであり私たちに最も適切な時に行われたという意味です。時々年を取ってからイエス様を信じるようになった方がこのように過去の人生を惜しむ言葉を聞くことがあります。私がもう少し早くイエス様を信じていれば過去に、妻や夫が子供が教会に出ようと懇願した時その言葉に耳を傾けていれば私が無駄な意地を張らずに数年でも早く神の召しに従えばもっと多く奉仕することができたのというような言葉です。しかし私たちがイエス様を信じるようになり神の前に出るようになったその瞬間がまさに神の時が行われたカイロスの時でした。このすべてを考えると本当に神秘的なことです。 世の中で聞こえるニュースはいつも平和のニュースではなく、戦争と紛争のニュース、天災と人災の災害のニュースです。また世の中ではいつも世俗的な価値観が支配し、弱肉強食、適者生存の論理、経済至上主義が人々を捉えています。そのため私たちの社会でも他の人より多くを手に入れ、より多くのものを享受するために奔走し、様々な葛藤が日に日に深まるばかりです。さらに神様を正しく知って正しく使える生活、神様の御言葉に従う生活は日に日に薄れ、教会の未来が暗く見えることもあります。それにもかかわらず、私たちが希望の中に留まることができるのは、私たちが窓を開ければ神様は私たちに向かって腕を広げておられるからです。また神様は決してこの時代を知らないわけではなく、私たちのために、私たちの社会のために、全人類のために、今日も神様の時に、神様の方法で、神様のご計画を成し遂げておられることを信じているからです。今日も花や草の葉には露が降り注いでいます。アブラハムを召され、モーセを用い、ダビデを作られた神様が、私たちを召され、私たちを用い、私たちを作っておられます。神様は神様の時に、神様のご計画を私たちを通して成し遂げておられます。その神様が今私たちと一緒におられます。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは花や草の葉に降る露さえも理解できません。またアブラハムに大きな民族を成し遂げさせると約束されたのに、子供が一人もいない75歳と65歳の老夫婦を召され、働かれる神の摂理をすべて知りません。それだけでなく、エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの子孫を救い出すために、ファラオの王宮で王子の身分でいたモーセではなく、ミディアン荒野で羊を飼う、それも死の日が近いと思われる80歳のモーセを用い、働かれる神様の御業は億万分の一も分かっていません。さらにイスラエルを新しくするために、王族でもなく権力者の家の子供でもなく、大学の家の子供でもなく、羊飼いに過ぎなかったダビデを、しかもその父親は自分の末っ子は決して王になれないと考えるほどの少年を呼び、逃げるばかりしていたように見える方法でも、神と神の御言葉を尊重する王にしていかれる神様の摂理も私たちはよくわかっておりません。ですから神様の働き、歴史は私たちにとって神秘的なものです。私たちのような不足し弱く罪と咎が多い存在を、神の豊かな恵みを受けて贖いを受けるようにされる、私たちに向けた神の競輪の神秘を知ることができることに感謝します。これまで私たちを神のご計画に導いてくださったように、その後の人生も導いてくださいさり、私たちも神のご計画を知る恵みを受けた者らしく、私たちに与えられた使命を忠実に担うことができるようにしてください。それで私たちの人生と信仰が、世俗的な価値観が幅を利かせ、神に背を向けて生きることが当然とされるこの時代の中で、神の巨大な ご計画の一遍を成し遂げながら生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。